々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを。楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。まあそういうわけで、本日はミップーの一人放送会ということでして、本日の室長もミップーただ一人でやっていきたいと思います。こんなめでたい日なのにね。皆さん、今日が何月何日かご存知でしょうか。来ましたよ、今年も12月25日が必ずやってくるクリスマスです。はい、そんなわけでして、まあこの放送自体は実際の放送日よりちょっと前に収録しているので、私はまだクリスマスを迎えていないんですが、皆さんは一体どんなクリスマスを迎えていらっしゃいますでしょうか。なんか今年のクリスマスはいろいろありそうですよね。こうニュースで見た限り、今一番クリスマスでホットなワードっていうと、世界一のクリスマスツリーが今一番ホットなワードになってるのかなと思います。それってあの雷で震災でうんちゃらかんちゃらみたいなお話が絡んでいて、震災関係は非常に難しいですよね。難しいっていうだけじゃなくて、何か私の意見を言わなければと思うとですね、そうですね、私今年の4月に被災地に行って、その被災地の復興のためというわけではないんですけど、それに絡めた形での演劇の舞台に出てるんですよ。なので実際にその地まで行って、でそれを体験した方々ともちょっとお話しさせていただいたりして、いろいろ考えたんですけど、まあ難しいですね。何をもって復興とするのか、何をもったらこうその土地にとって本当に良いことになるのか、果たしてそれは傷ついている人の心をえぐらないのか、じゃあ傷ついている人の心をえぐらないようにするということは、もうその被災したという事実に触れない方がいいのか、安易に触れてはいけないけれど、いや難しいこういうのってですね、もう難しいで今終えちゃいましたけど、多分一人一人がそれぞれ違う答えを持っているべきだと思います。その一人一人が違う心を持っている答えが、誰か他の人を傷つけたりしないように思いやって生きていけたらいいんじゃないかなっていうのがミップなりの考え方です。みんな違う考え方持ってていい、でもその考え方で人を傷つけたりしないようにねってやつです。はい、というわけで本日のご予約紹介していきたいと思います。本日のご予約はミップの子育てうんちく教室前後編です。長くない？今日のミップの子育てうんちく教室は一味違いますよ。冒頭のオープニングトークからも分かるように、かなり社会派に食い込んでいきます。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子育てには夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な話からかわいい話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。はい、というわけで、まあクリスマスでもこんなめでたい日でもミップー子育てうんちく教室はこのオープニングの定型文とは反してバリッバリの社会派でいきますよ。さあ今日もかっ飛ばしていくぜ。はい、というわけで今回のお題はダーン、今ホットで熱い電通の話題だ。はい、 皆さん、ですね、こうセクハラ問題とかってご存知でしょうか。まあ、セクハラという言葉がね、世間に浸透して長い時間が経っているわけでして、セクハラという言葉を聞いたことがない人なんていないんじゃないかなっていう世の中になりました。今日はなぜそのセクハラをもう一回取り上げるかっていうと、今とってもホットな話題だからです。ちなみになんでこれで子育てうんちく教室で取り上げるかと言いますと、まあ前半はちょっと私なりにそのセクハラ問題とかについての考えを述べていきたいと思うんですけど、後半はきちんと、それでは保育士として子育ての観点に立った時にどういうお話をしていくのがいいのかなっていうのを、お話ししていきたいと思っています。はい、ですね、今なぜセクハラがこんなにホットなワードになっているか、皆さんツイッターのハッシュタグで MeToo っていうハッシュタグご存知でしょうか。今とても流行っています。これアメリカの俳優アリッサ・ミラノさんが10月16日にこのハッシュタグを使って自分が受けた性被害のことについての告発をしました。それから全世界にこのハッシュタグが広がりまして、今日本でもとてもホットになっております。なぜホットになったかっていうと、電通の社員の方にセクハラを受けた方がこれで告発をしたからですね。で、今ツイッター上ではなかなかホットな議題となっていて、難しいですね。これですね、何が難しいってですね、今この MeToo タグが日本でバッとホットになった一番原因っていうか要因になった方がですね、女性の方なんですけど、その方は過去に童貞という言葉を使ってこう童貞いじりみたいなことをやってたことがあるそうで、こういやお前男からさセクハラ受けたって言ってるけどさ、お前だって男にセクハラしたことあんじゃんとかいう話がバーって燃え上がったり、かといえば私も男の人からこういうセクハラを受けてもうほんとやばかったんですけど何も言えなかったんですけど、今このホットなワードだったら波に乗ってやっと言うことができますって言ってわーって言ってる方もいてっていう感じなんですね。難しい問題です。まあここで MIP、 あくまで私の個人的な考えを述べさせていただきますと、セクハラ問題っていうのはですね、どうしても日本だとこう男性が女性にするものっていう風に捉えられがちなんですよね。私そうじゃないと思うんですよ。ちなみに私そういうなんですか、セクハラとか性被害とかはそれこそこ受けてきてます。めちゃめちゃ受けてきたかって言われると、まあ、ちょっとそれはなんか主観が入るので何とも言えないんですけど、受けたことありませんとは絶対言えないぐらいには受けてます。その上で言いますけど、性被害に遭っているのは男性も女性もです。ただ比率としたら女性の方が圧倒的に多いっていうだけで、セクハラ問題は男女両方が抱えている問題です。女性が加害者になって男性が被害者になることもある、そういう問題です。なのでこうセクハラ問題がですね、わーって加熱した時にですね、そんなセクハラっていう女の方が悪いんだよみたいな女叩きが発生したり、男っていうのはすぐに女の体を狙ってくる、本当気をつけた方がいいっていう男叩きが発生したりすることがあるんですが、MIP個人はそういう男女差別大嫌いです。ですね、 ミップーの友達の男性には女性にセクハラを受けたという男性何人かいます。まあなんですかね、業界が業界ですから、なんていうかセクハラとか割とあるんですけど、こう男性が受けた時の方が声を上げづらいそうですね。まあ、それはすっごいわかります。例えば若い女の子がおじさんに肩を抱かれた、でそれがものすごく嫌だったって言うんだったら、いやそれはちょっとさ過剰すぎないっていう人もいるかもしれないけど、何人かはあそうだったんだ怖かったんだねって言ってあげると思うんですよ。でも男性が女性の上司に肩を抱かれたって言って、それが不愉快だったって怖かったって、まず怖かったって言いづらいだろうなってめちゃめちゃ思いますし、そっか怖かったんだねって言ってあげられる人ってめちゃめちゃ少なくなっちゃうと思うんですよ。だからまあ男性被害っていうのもすごく、こうやって MeToo とかいうハッシュタグで性被害に対してみんながきちんと考えようっていう空気になっている時だからこそ、男女の壁とかそういうところでなく、こう男性が受ける性被害についてもきちんとみんなで考えるべきだし、男叩きだの女叩きだのしている場合かよ、お前らみんな人類一緒だよっていう気持ちが溢れちゃうんですね。難しい。そう、みんな人間だからさ、仲良くしよう。すっごい過激なことを言うとさ、黒人だからバカなんだよってさ、みんな今言わないでしょ。それと同じだよ。もうちょっと経ったらさ、男だから女のこと下に見てるんだよってきっと言えなくなるよ。あの人は女のことを下に見てる、あの女の人は男性へのボディタッチが激しいっていう風に個々人に対しての批判に移り変わっていくと思うんですよ。だからそうやってこうなんて言うんですかね、男性っていう大きい括り、女性っていう大きい括りでこう議論をするのは、こう今だったら結構みんなが当たり前にやらないような人種差別にも似たような、めちゃめちゃ大きな括りで相手を見るっていう感じになっちゃうと思うんですよ。だって考えてもみましょう、地球上の約半分は違う性別持ってるんです。地球上の約半分を叩いたり敵に回したりするのは良くないですし、地球上の約半分を同じようなものだって言ってまとめちゃうのも良くないです。めちゃめちゃいろんな人がいろんな考え方でいろんな宗教を持っていろんな生き方をしているんです。まあね、でもこういうこと言いながらね、私もそこそこ性被害を受けた時には、あーもうこの世の男の人なんかみんな大嫌いってよく思ってたんで、難しい。感情と理性は一致しないから難しい。感情だけに任せたらもう男というものを一個ひっくるめて、もう嫌だって叫んでしまいたくなる時もあるんですよ。まあミップはありました、そういう時だけど、そこで一歩立ち止まって、違う、あの人が私に失礼なことをしただけだ、男の人がじゃない、私に失礼なことをする人の比率が男性が多いっていうのは確かにそうかもしれないけど、だからって男性みんなを嫌いになるとかそういう風な考え方だけはしたくないなってよく自分にも思い聞かせてるので、なんかあれですね、人類みんな兄弟だからみんな人類仲良くできるといいななんて思っています。はい、雑なまとめ方でしたが、ミップンの子育てうんちく教室前半終了です。